岡本明夫の奈良奥の奥、今月はゲストに川上美音さんをお迎えしてお送りしております。先ほどもお話に出ましたけれども、お水取りの話題、昨年東大寺の上塚栄章さんがこの番組でお水取りの照明をご披露いただきました。多くのリスナーからもう一度あの照明を聞きたいとリクエストが届いています。そこで今回はそんな声にお答えいたしまして、上塚栄章さんの人名帳をお届けいたします。
礼によって大菩薩大明人と祭ら金武大菩薩八幡三女の大菩薩公門大菩薩公女大菩薩公祖大菩薩公明大菩薩公二大菩薩公女大菩薩公親大菩薩公子大菩薩慶の大菩薩桁の大菩薩高間の大菩薩熊野の大菩薩走り湯の大菩薩竹生島の大菩薩タラの大菩薩住吉の大菩薩あざかの大菩薩白山の大菩薩那智の大菩薩 月の和の大菩薩滝の蔵の大菩薩河原の大菩薩お峰の大菩薩小の大明神に道の大明神みごまりの大明神鬼うの大明神ちっちべの大明神水屋の大明神かすうがの大明神ふんるうの大明神大山後の大明神おんまあの大明神胸型あの大明神おのおの大明神笛吹きの大明神長屋あの大明神日和田あの大明神に一言主の大明神高かもおの大明神下塚もおの
岡本明雄の奈良奥の奥。実はここですね、中川局長、なんかムネさんにお願いがあるそうなんですね。はい、
そうなんですよ。でも、
何ですか？
いや、こんなことをお願いしてい
い？いや、でも、言うてみましょう、一回は。
いいですか？もう本当にちょっと、本当に失礼かもしれないんですけれども、この番組のジングルを、ミネさんに作っていただくなんてこと、できませんでしょうか？
今、ここでですか？
はい、ごめんなさい。よろしくお願いします。
ジングルって一瞬なんですけど、
はい、
一曲すごい長い曲作るより結構作るのが難しい。
本当にそうだと思います。
それでよければ、じゃあ、今、作ってみましょう。で、みんなで作る感じでいきましょうか。
どんな感じでやりますか、じゃあ。
どんな感じでしょうかね。
今日はね、たくさんね、皆さんいらっしゃってますから、なんか一緒に交えながらみたいな感じはいいか。
じゃあ考えながら作りますね。
そうですね。まあ、ジングルっていうのは番組の中でこう場面転換で使われる短い音楽なんですけども、なんかちょっとイメージがあれば。
なんか番組の始まりはすごくこう壮大な奈良のイメージなので、
はい、
でもこの番組の本質はですね、実は非常にこう楽しい感じなので、
はい、
そこの本質を見抜いた形の
ジングルを
作りたいかと思います。
バッチリだと思います。はい、
まず先生をお呼びするような感じのコールを入れて、
はいはい、
それでやっぱり、ね、岡本先生といえば世界平和と全ての人々の平和をいつも祈ってくださっているので、うんうん、その音をそこに入れ、そして
音を入れて、はい、
で、皆さんで掛け声かけるみたいな感じのジングルどうですか？まずやってみましょうかね。そもそもね。
そうですね。
できるのかどうか。
そうですね。例えばじゃあ最初のこう番組コールで言うと、
すごい可愛い女の子が
今ちょうど、ね、
2人いるので、
お二人いますね。
さあやってもらおうかな。
ね、やってくれるかな？目をそらします。
固まってます。すごい固まってますけど、ね。はい、じゃあ、こうしましょう。じゃあ、ジングルをみんなで今日、じゃあ、作りながら作っちゃいましょう。
ああ、いいですね、いいですね。
作りながら作っちゃいましょう。
はい。はい、
じゃあ、この番組のタイトルとして。
岡本明雄のなら奥の奥なんですけど。
じゃあ、女の子二人。
あ、二人、はい。
岡本明雄のならまで元気よく言ってもらおうかな。
一回じゃあ、試しにやってみようか。
せーの。
岡本明雄のなら。
うん、いい感じ、いい感じ。うん。
いい感じ。
それの、80倍ぐらい。
無茶ぶりしますね、それ。
じゃあ、それで、やってみて。
はいはい、その後どうします、はい、じゃあ。
その後どうしようかな。その後、
奥の奥が残ってますよ。
奥の奥はではですね、はい、ここにいる大人の皆さんで、
はいはいはい、
奥の奥と大合唱しましょうか。
一緒に合わせて、はい、奥の奥と合わせる感じですね。はいはいはい。
で、それを言い終わった時に、先生、
はい。あ、出番ですね、先生。
私も。
はい。先生はここでですね、柏でですね、ここで、このように、パン、パンと、お祓いしていただいて、
柏で。
お祓いしというか、なんでしょう、ここでは何と言ったらいいですかね。
柏で。
はい。いい、ってか許されるんでしょうか。
一回やってみましょうか。
ダメだった。
もう、はい、やりましょう。はい。
まあ、拍手やからね。
そうですね。
はい。ファンタントに貼っていただきまして、で、その後に、
私はピアノで、ここにあるピアノで、はい、締めたいと思います。
どのピアノ使いますか？こんなのたくさんありますけど。
いや、なんかね、どうしようかなと思うんですけど、ここにすごいちっちゃな可愛い、こういう。
なんかだいぶちっちゃいですね。おぉ。これなんていう音色なんですかね。
本当に子供が弾くピアノの、うんうん、でも本格的に作った。
昔の子供のおもちゃ。
昔の子供のおもちゃですか？
あ、そう
なんですね。とりあえずやってみましょうか。じゃあね、はい。じゃあ、子供たち二人 OK ですか？
じゃあ、せーの。
岡本明夫のなら、
岡本
岡本明夫の奈良奥の奥。ここでリスナーの皆様からお寄せいただいた番組のご感想を紹介します。
ラジオネーム猫のしっぽさんからいただきました。今日は家でゆっくりと聞かせていただきました。本当に一日も早くコロナウイルスが退散しますようにと私も祈っています。なんだか暗く先も見えないような気持ちになる日々ですが、ラジオを楽しみにしています。今日はこの放送のギターの音色に癒されました。吉野次で作られたというギターの演奏、本当に優しい温かい音色で心もほっこりしました。またぜひ演奏を聴いてみたいです。楽しみにしていた3月の上映会、残念ですがまたの機会を楽しみにしています。どうぞ岡本先生、保山さん、大垣さん、よろしくお願いします。ということで、先月の放送を聞いていただきましての感想でした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。岡本先生、いかがですか？
こうして感動していただいているというお話聞くだけで嬉しいですね、はい、片道通行みたいに思いますが、こうして跳ね返りがあると本当にありがたいと思います。
ということで、リスナーの皆様からご意見やご感想を心からお待ちしております。ナラドット FM のホームページにありますリクエストお便りメールフォームからお願いいたします。
ここで番組からのプレゼントのお知らせです。5月31日日曜日、京都ロームシアターサウスホールにおきまして開催されます川上峰ソロコンサートピアノ2020のチケットをお一人様に、お一人様ですけれども2枚プレゼントさせていただきます。ぜひ大切な方と一緒にお越しいただきたいと思います。こちらは奈良 .fm のホームページにありますリクエストお便りメールフォームから番組へのご意見ご感想を必ず添えていただきまして、川上峰チケット希望と明記してご応募ください。
皆さん、このコンサートどんなコンサートになりそうですか？
そうですね、毎年京都で必ず1回開いているコンサートなんですけども、はい、今回はピアノソロのいろんな曲を弾くのと同時に、はい、保山光一さんの映像を、はい、中で一つ一緒にこう共演させていただくことにいたしておりまして、はい、とても大きなスクリーンがあるので、皆さんにぜひその保山さんの世界の中にこう一緒にこう音楽とともに入っていくような、そんな時間も作りたいと思っていますし、いろんなことがあるね、世話しない毎日ですけれども、多分このコンサートに来ていただいたら全く違う世界に一度身をこう解放して大きく深呼吸して元気になっていただけたらなと思って、そんなコンサートにしたいと思っています。
保山さん、この時はどんな映像を見れるんですか？
これから考えますけど、はい、クラシック音楽が好き、ピアノが好きっていう人にももちろんおすすめしますけど、うん、初めてこういうクラシックのピアノのコンサートに行くっていうような方にも特にお勧めしたいんです、うんうんうん、開演前と開演後にそのロビーで行われてるマルシェが楽しみで、
なんかマルシェ行われるみたいですね。
そうなんです。やっぱりね、音楽を聴く前にはやっぱりちゃんとお腹を満たしてですね、はい、いい気持ちになって座っていただきたいこともありまして、はい、もう本当にいろんなこうお野菜だとか果物とかおやつとかですね、それも雪の方とかこう特別な思いを持って作っている方だけに集まっていただいて、うん、マルシェを開きますので、はい、ちょっと早めに来ていただいて、そこでのんびりしていただいて、それからコンサートと楽しんでいただけたらなと思います。
はい、昨年保山さんはたくさん さん買い込んで帰ったところで、
はい、もう電車陣がね、はい、ギリギリやったんです、
はい、皆さん5月の31日ぜひ、行ってみてください。よろしくお願いします。今日はですね、奈良市の富ヶ丘のムジカセゾンさんからお送りしております、最後になりましたが、ムジカセゾンのオーナーでいらっしゃいます、木田健二さんにですね少しお話をお伺いしたいと思います。木田さんどうぞよろしくお願いします。ピアノこんだけたくさん貴重なピアノありますが、これどういったいきさつでここの場所でこういうことを今されているんですか。
これは若い時からピアノが好きで、はい、自分のコレクションの一部なんですよ。
コレクションの一部なんですか、
でそれが維持できないので会社を作りまして、はい、あのピアノの修理製造販売、はい、それから音楽教室、あ、ピアノに関するものは全てやってます。
なるほど、なんかピアノのコンサートなんかも行われたりしてるんですか。で
最近ここ半年前に、食事をしながら演奏を聴きたいという希望がありましたので、はいはい、うちの教室の向かいに、一軒ここ倉庫だったんですよ。
あ、そうなんですか。
でそこを改造しまして おしゃれなホール作って、はい、で月に3回ほどあのピアノ、グランドハープとかシタール、いろんな楽器の演奏会やってます。
なるほど。関田さんがその思うにですね、今奈良県では世帯あたりのピアノ保有数というのは奈良県、ね、全国1位らしいですが、実際にその、まあ、将来的な展望としてピアノとこう結びついていくというのは、はい、なんかどういうことを考えられていらっしゃいますか。
私大阪市なんですよ、はい、でこちらに来て保有台数が日本一と言われたんだけれども、はいはい、ピアノを弾く人って意外と少ないんですよ。
あ、持ってるだけとかですか。
持ってる人日本一ですね。
はいはいはい、うん、あ
だから、はい、まあせっかくピアノがねたくさんあるのに、はい、もったいないなということで、うんうん、みんな楽しめるピアノをやろうと思って、うんうん、はい、30年ほど前にで音楽教育をやりだしたんです、はい、クラシックもやるんですけども、うんうん、楽しむピアノということでどこでも演奏できるスタイルのアメリカンスタイル あのジャズを含んだピアノ教育をやってます。私の考えは、はいはい、私アメリカにいた時にあるパーティーにいたんですよね。でそこですごい有名なピーターネロというジャズピアニストが演奏されて、でその後そこの隣の家のおじいちゃんが弾いたんです、はい、下手なブルースですね。すごい拍手、うん、
は
日本ではこういうことありえないんですよ。
なるほど。
で日本ではピアニストが弾くでしょ。で2番煎じのピアニストはだいたい弾かないんです。だけどアメリカの人はそういうこと関係なしに下手でも弾くんです、うん、はい、それが音楽ですね。
なるほど。
だからそういう教育をやるということで、
はい、平先生じゃあ今日は本日はありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
それでは、お別れの時間がそろそろ迫ってまいりました。岡本先生、今月のお言葉をよろしくお願いします。ま
あ、お言葉っちゅうほど大層なことは申し訳ありませんが、峰さんやとか木田先生の話聞かせていただいてると修練っていう言葉胸に刺さりますな。やっぱり寝るだけ寝る、やるだけやった人が本物掴んでいかはんやなっていう、今日はそういうことを勉強させていただきました。
はい、ありがとうございます。川上峰さんも今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。とても楽しかったです。またぜひ近い日にお会いできることを楽しみにしています。
この番組は誇れる歴史がある、作りたい未来がある、浅沼組の提供でお送りしました。
岡本明夫の奈良
奥の奥。